皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、日経新聞にエネルギー日本の選択という連載があって、今4まで来てるんですけれどね、ちょっとそのあたりを中心にお伝えしていきたいな。本当にね、こうエネルギー日本がどう選択するかっていうのが今問われているところで、タイムリーな掲載連載じゃないかなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとその前に一つニュースをお伝えしたいと思いますけれども、世界の CO2 排出、東京、横浜9位、大阪35位ということで、信州大などが分析をしたと。CO2 の世界の 都市が消費を通じてどれくらい排出しているか推計ということで、まあ、この消費を、まあね、視点にして推計をされているんですけども、東京や横浜を中心とした首都圏が9位、大阪市周辺が35位と上位に入るということで、信州大など国際研究チームがまとめたと。1万3000余り、ね、都市を抽出して集計して、上位100都市で世界の排出の 18% を占めるということで、主要な都市が主導して排出削減に取り組めば大きな改善につながるということで、温暖化対策に対する、ね、責任を指摘していると。でちょっと人口の、ね、一定以上地域都市として見なしているということで、自治体の区分とは一致しないんですけれども、排出が最も多いのはソウル、それから中国の広州、アメリカ、ニューヨークが続いたということですね。人口1人当たり、香港が最多ということなんですけれども、日本は、福井市周辺だとか茨城県の土浦市周辺なんかも、多いというようなことになっています。でこれはまあ車の普及率とか、暖房の使用等が影響しているということなんですね。でまあ、こういう中でですね、まあ、消費に視点を当てているので、消費者も自治体も環境への負荷が少ない製品を買うことが排出削減になるということで、まあ、提言をしているとということで、ちょっといろんな、ね、研究が進んでて、まあ、いろんな視点から研究をしていって、まあ、どうやって削減するかということも重要じゃないかなというふうに思います。はい、京都はちょっとこの記事は出てこないんですけども、どうなんでしょうか。はい、で次がですね、まあ、日経新聞のエネルギー日本の選択ということで、ちょっと見出しだけでも先に紹介をしてみたいと思いますけども、その1がですね、思考停止が招く危機、原発の扱い議論先送り、国策民営の限界というのが1つ目、2回目がですね、環境後進国出せるか、ね、再エネ活用欧州の背中遠くということで、なんかね、本当に日本は環境先進国だって言い続けてきたのが、今やもう新聞では環境後進国ということがね、まあ、定着って言いますか、もうそう言わざるを得ない状況になってきてるんじゃないかなというふうに思います。3つ目は核のゴミ行き場なく核燃料サイクル実現トークということ、それから4つ目がですね、CO2 減技術力を問うということなんですけども、実は石炭火力狭まる包囲網ということでね、こちらまあ気候ネットワークが、このところ、力を入れてます。石炭火力発電のね、脱石炭というところに、ちょっとこう関連するところですけれども、まずその一番の思考停止のところですが、日本のエネルギー政策が滞っていると。原子力、再生可能エネルギー、火力とそれぞれ大きな課題に直面しているけれども、政府は近く閣議決定するエネルギー基本計画でも十分な具体案を打ち出せないということなんですね。まあ、これエネルギー基本計画案がね、100ページにも及ぶもので、なかなか読み切れないというか、パブリックコメントもあったんですけども、とはいえ具体策が打ち出せない、議論もちゃんとできていないというようなね、ことが、あるわけなんですね。これは本当にまあ、まさにその通りでありまして、なかなかこうね、これからどうするのかというのが見えないエネルギー基本計画案でしたけれども、国の方はですね、原発が最も安いと言い続けてきた、けれども常識は変わりつつ あるということで、アメリカ投資銀行の試算によれば安全対策費用がかさむ原発は、約1キロワットアワーあたり16円に上昇している。で、本来はもうちょっとね、あの社会的なコストか、払ってますので、ね、もっと高いんじゃないかなというふうに思いますけれども、こういうね、大きな投資を伴う作業の実行ということで、明確な進路と相当な努力が求められると。再エネの拡大に大きく舵を切らないといけないんじゃないかと。で、早急に思考停止から脱しないと、次世代に大きなツケを残すことになるというふうにも言ってるわけなんですよね。まあ、思考停止なんだろうね。本当にこう、日経新聞から見れば、我々から見ても、まあ、エネルギー基本計画を含めて、思考が停止している状況も、あるのかなというふうに思いますが、その環境後進国脱せるかっていうところはですね、やはり再エネが、遅れてると。5月1日ドイツで再生可能エネルギーの発電量が約5400万キロワットアワー達したと、この時の需要は5377万キロワットアワーだったので、必要な電力量をすべて再エネが生み出した、再エネ 100% だった。で、まあ、こういう、ね、状況が生まれているところがあって、で、まあ、原動力はですね、各国政府が明確な方針を打ち出したこと、脱原発を宣言したドイツ、デンマークのように国を挙げて風力の育成を掲げているというようなことで、掛け声だけではないということなんですね。いろんな手を打っているということなんですけれども、この、ね、一丸となってエネルギー転換に突き進むヨーロッパに対して日本の動きは見劣りをすると、このエネルギー基本計画ね、2030年22から 24% ということなんで、2016年度に 15% から伸びはもう大きくないということをね、指摘をしているわけなんですね。まあ、これをどうしていくかということがあります。で、4つ目にはですね、CO2 権、技術力を問うっていうところはね、ちょっと私たちが申し上げているところとは違うんですけども、石炭火力、まあ、これ仙台でね、石炭を使わず木質バイマスにする計画変更があったということであったりですね、いくつか、これまで中止の、まあ、決定がなされるところも紹介をし、やはりパリ協定が契機なんだということを言ってます。脱石炭の潮流が生まれたのは、2015年に採択されたパリ協定がきっかけ。長期的に温室効果ガスの大幅な削減が求められていると。英国やフランスなどは20年代から30年代で石炭火力の廃止を打ち出したということで、まあ、本当にね、こう世界はそちらに向かっているんだけれども、日本はそういうふうになっていないと。エネルギー基本計画では、石炭火力の割合を2030年で 26% としているということなんですね。で、まあ、いろいろ理由はあるんですけれども、まあ、世界の流れと逆行をしていて、日本を尻目に欧米は先に進んでいると。石油メジャーの、炭素価格に基づく、排出量取引、カーボンプライスなどの導入を、求めているということで、炭素価格がつけばですね、まあ、この石炭、排出量、CO2 排出量が多い石炭なんかは、もっともっとね、コストが高くなってくるということで、まあ、このあたりね、残された時間は少ないんじゃないかということで、これはまあ、私たちもね、力を入れているところですけども、このエネルギー、日本の選択の中でどうしていくかということが、まあ、問われているということで、もうちょっとね、この、連載が続くんじゃないかなというふうに思いますが、どういう形でね、記事になっていくのかということが、あります。はい。で、まあ、これは本当にまあ、なんて言いますか、私たち NGO の新聞ではなくって、多くのビジネスマンが読みね、政策決定者が読んでいる日本経済新聞の記事ですので、まあ、当然私たちの主張とは違うところも含まれてはいるんですけれども、世界、まあ、からの日本に見る目、あるいは日本独自でね、まあ、こんな風な、まあ、評価をしなきゃいけないんだ。例えば、もう、環境後進国っていうね、言い方。まあ、それがね、一般的になってきているんじゃないかなと。ここで本当に、選択がうまくいかない、議論ができないっていうことでなればね、思考停止が続いていく状況になるのかなというふうに思います。 はい、もう一つはですね、6月の15日に京都市の環境審議会が開催されました。こちらまあ審議会ということで、まあ、オープンになっています。で、私は委員ということで参加をしてきたんですけれども、このあたりね、あのちゃんと京都市の環境の取り組みがどうなっているかということを、まあ、あのいろんなメンバーで議論をするわけなんですが、実はまあオープンになっているので、本来であればね、もっとたくさんの市民の方々に参加をしていただいて、議論を聞いていただくようなことも必要なんかなというふうに思いながらだったんですけど、なかなかねそういう状況にはなっていません。で、環境基本計画評価検討部会、あるいは地球温暖化対策推進委員会、生物多様性保全検討部会等のね審議状況についてっていうことが主な議題であって、その他にもねいくつかあるんですけれども、まあ京都市の中で柱となる、環境に関する、まあ、3つの審議状況を、共有をし、それに対してまたいろいろ意見を言う場ということでもありました。で、まあ、活発な議論は交わされはするんですけれども、やはりメンバーも多くてですね、時間もそんなに細かいところまで踏み込めないというところはあるんですが、例えば温暖化対策であれば温暖化対策推進委員会でね、もう少し細かい議論ができてはいるんで、それを反映しているということなんですけども、でそういう中で環境レポートというものも、できてきて、示されたところがあります。環境計画の概要であったりね、長期目標ごとの進捗状況なんかが書かれていてですね、これはまあちゃんとそれぞれの、なんて言いますかね、取り組み状況、改善状況等がね、客観的な指標と、それから主観的指標の2つの、ね、指標で、まあ表されているわけなんですね。例えば温暖化対策の推進であればですね、客観的指標というのは当然京都市の温室効果ガスの排出量の削減、エネルギー消費量の削減、再生可能エネルギーの導入量なんかで、数値が表されて、どれくらい達成しているかということがね、あるんですけれども、ちょっとね、CO2 の削減量は 74% ということで、まあ 100% にならなかったと。エネルギー消費量は 100% 以上、再エネの導入量は 97% ということで、まあ、ほぼ 100% なんですけども、もともとの、目標が、十分かということも、ちょっと問われるところはあるんですね。で、主観的指標なんかは、市民がどういうふうにね、思っているかというようなところを、まあ、星に表せているようなところもあるんですけれども、このあたりが果たしてどういうふうに関連付けられるんだろうか、妥当なんだろうなかなというような意見も出ましたし、私からもやはりパリ協定時代にふさわしい、京都の、環境の取り組みにしていくべきじゃないか、再エネ 100% なんかもしっかりとね、視野に入れて宣言をいち早くしてほしいなというような意見を申し上げたところであります。まあ、それがね、どういうふうに反映されていくかというのはまあ、分からないところもあるんですけど、そういうことをねちゃんと伝えるってことは重要なのかなというふうに思いました。はい、日本のエネルギーの選択どうなっていくんでしょうかということも、合わせて最後に伝えて、この時間締めくくりたいと思います。京都の、京都発温暖化防止気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。